Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、亡き人と共についてお話しいたします。さて、13日から始まりましたお盆。今日で終わりますね。どんな時間をお過ごしだったでしょうか。実は関東の一部のお盆は7月だったんです。他全国的にはこの8月がお盆です。ではなぜ関東の一部が7月にお盆のお参りをしたかというと、明治の暦の変更の際に地域の伝統行事にその暦を採用しなかったということから、関東の一部ではお盆を7月にお迎えしたということで、決してお盆の迎え方に意味の違いはないんですね。さて、お盆は正式には裏盆へと言います。裏盆経というお経に出てくるお釈迦様のお弟子木蓮尊者の物語に由来してるんですね。この裏盆とはね、実は刀剣という意味なんです。これは刀剣、倒れる、逆さに吊られた苦痛という意味です。逆さに吊られた苦痛、どういうこと？裏盆経というお経には木蓮尊者がお釈迦様の教えにより、餓鬼道に落ちて苦しむお母さんを、いろんな食べ物をただお供えするだけではなくって、修行僧ともに修行する僧侶仲間と一緒に供養し、その功徳によって救われたと説かれたことから、これがいつの間にか先祖の霊の供養、また先祖の霊が帰る、これ日本独自の民間信仰が結びついて、現在のお盆の形が生まれたと言われています。私たちはね、どうしても小さい時から親に、13日は先祖の霊が家に帰ってきて、16日にお墓に戻るの、中には船に乗ってお浄土に帰るから16日はお見送りをしないといけないと確かに聞いてきました。そしてその生き返りの目印として提灯が必要だから、送り火、迎え火ということで、鐘楼棚を設けて、そして仏具を置いて、そして供養の品々を、お供えする。これが、お盆の、供養の、定番というふうに捉えてきたんですね。私は信州大谷派、通称東本願寺が、経営する大谷専修学院にて、初めて真宗の教えに出会ったんですね。すると供養というのは亡き人の霊を慰めるというだけではないんだ。慰めるっていうのはね、とても傲慢な勘違いな行為なんだよとお教えいただきました。つまりお盆だけにご先祖様が帰省するということにとらわれるんではなくって、いつでもどこでも亡き人と会話ができる、合唱するその御手の中で亡き人と会話ができる、これがお浄土なんだと教えていただいたんです。私はね、それを聞くとね、すっごくあったかい気持ちになったんですね。じゃあ妙慶さんはお盆はお参りしないの？と突っ込まれそうなんですが、違います。このお盆の時期は御門徒のお宅にお参りに行かせていただきましたし、またお寺にはお墓があるんですね。うちのね、お墓はね、建物の中にあるので濡れることもない、炎天下の中で熱中症になることはないんですね。するとそのお墓には御門徒さんのお墓がたくさんありますので、皆さん来られます。一緒にお掃除をして、そしてお前の方をお迎えしました。亡き人だけのために、霊を慰めるためにお盆があるわけではないんです。お盆をきっかけに 亡き人を忍び、私の人生、今生きているこの私の人生のを振り返るきっかけをいただくのがこのお盆なんです。仏法聴聞を通して仏様の恩を感じ取ってほしいと、ご先祖の皆さんが生きている私たちに願いをかけてるんです。だからね、よくね、ご先祖様をお供えしないと罰が当たるっていうんですが、そもそもご先祖様は仏様になられてます。煩悩はすべてもう仏様ですからないんです。そういう仏様がお供えもしなさいっていうはずがないんですよね。これもやはり私たちの恐れの心から勝手に解釈をしたということなんです。さて、よくお盆について、あの、質問されることをちょっとまとめました。まあ、私がお参りに行った時によく聞かれることなんですが、亡くなった人はどこで何してるんですかっていう質問です。これね、心配でたまらないと思うんですが、はっきり言います。お浄土で仏様になられています。誰かに成仏されてないって言われたんですよねっていう方もいるんですが、その人の不安を煽ってるだけです。煩悩を抱えてる私たちが適当に言ってるだけなんですね。コロナで亡くなったから、事故に遭ったから、成仏できてないって言われて不安に感じている方がいますが、親鸞聖人という方は、死に方は一切関係ありませんとおっしゃいました。私たちは縁の中で生きています。布団の上で死にたいと思っても、別の場所で死ぬこともあるかもしれません。多くの人に見送られたいと思っても、それが本当に良い人生とも言えない。一人で亡くなったから悪い人生とも言えない。すべてご縁なんです。食事をするのもそうですよ。例えば私たちはね、食事をするときに一人でするときもあるでしょう。でもその一人の食事は寂しいんですか？大勢の人と食事をするのは盛り上がって楽しそうですが、それが本当に幸せなんでしょうか？勝手に人間の煩悩の心が一人は寂しい、たくさんいる人幸せだと思い込んでるだけなんです。同じ胃袋に栄養が届いてることには変わりないんです。そして二つ目です。お盆の期間だけご先祖様は帰ってくるから、この時しか会話ができないのですねっていう方がいるんですが、これも先ほど伝えたように歴史から受け継いだ思い込みです。お念仏という字を想像してください。下から読むと、仏を念ずると書きます。南無阿弥陀仏のお念仏で、いつでも亡き人と会話ができる、仏様を感じることができる、いつも一緒にいますよということです。そして、迎え火、送り火。これね、あの、ご先祖が迷わないように、お灯明をつけたり、煙をたくっていう方がいるんですが、亡き方は迷っていません。迷っているのは今生きている私たちなんです。迷っているのはあなたですよって教えてくれます。だから別に煙を立たなくても、派手になんか演出しなくてもいいんですよ。亡き人は仏様となって、常に煩悩を抱えた私たちのことを心配しておられるんです。私たちの人生は一生に一度しかないんです。煩悩、これは怒り、愚痴、欲望に流されて自分を見失うんではなくって、あなたでしかできないことを、今あなたが出会っている今のこのご縁を大切に生きてほしいと思うんです。今更新しいことをしなきゃ、もう過去のことを取り戻さなければということで一生懸命になるんではなくて、今出会ってることをご縁に、もう一度新鮮に出会い直していく、これでいいんです。してもらう、してもらえなかったということに不満を言うのではなくって、すべてにありがとうございますと受け入れる気持ちを忘れないでほしいなと思います。さあ、今日は改めて西の方角に向かって合唱しましょう。家にお念仏がありましたら、どうか阿弥陀さんの前で合唱いたしましょう。今あなたが生きてる不思議さに驚きましょう。そして 感謝と感動の時間をいただきましょう。改めまして、こうしてラジオに今日も耳を傾けてくださり、本当にありがとうございました。今日は亡き人と共にについてお話しいたしました。